平沼なるきの飯うまラジオ
かっこ大盛り。
さあ今週も始まりました。
事実上3回目ですけど、これ2回目ですかな、
ね、そうですね、正式放送は第2回ということで、ね、
ということで、まあ改めて自己紹介的な感じ。
自己紹介
前回したっけ。
してないですね。
じゃあ今回しましょう。
今回、
まあ、毎回しなきゃいけないけど、
そうですね、
まあなんか一言面白い、はいはい、じゃあ私の心の官房長官どうぞ。
それ何どう、そういうすごい振りだね。
ドハマりしてんのよ。
ドハマりしてんだ。
どうぞ。
はいはい、こんばんは、平沼なるきです。まあまあまあ今回、まあ、ちょっと今日はですね、うんうん、テンション上がってますよ。
わかりました。
なぜかというと、
はい、
おいおいわかると思いますが、
はい、
今日は僕の大好きなものの特集をしちゃおうと勝手に。
お、
これ配給元に怒られねえのかなっていうね、勝手なことしますけど。
配給元に怒られたから褒められるでしょ。逆によ
くぞ宣伝してくれたと、
よく宣伝してくれたと、こんなメジャーじゃない作品をと、まあ
ね、そうなってくれることを
祈る、ね、だってこれメジャーじゃないですよ、はっきり言って。
メジャーになるべき作品ですよ。
なるべき作品だけどね。まあ分かった、うん、じゃあそのこと
は、まあそのことはね、
はい、
お楽しみに
ということですね、
はい、
ということで、私のいつも隣にかん、法務大臣どうぞ
ひどい。
こんにちは、鈴木まりです。今日の特集する、あの特集というか平沼さんが勝手に特集する予定 の、 あの作品なんですけど、平沼さんと五十嵐さんはとてもよくご存知なのに、私は予告編を見ただけっていうすごいあっさい状況で、
今日はちょっ
と手探りな感じでトークに参加したいと思います。
終わったら見たくなるような感じ。
そうだね、
してみましょうよ、
うん、まあ、予告編でだいぶ見たいなと思った。
いや絶対見たくなるんで、
見たくなるね。ということで、私戦国じゃないじゃん、
38
まあ、それはどうでもいいんですけど、まあ、五十嵐大輔でございます。よろしくお願いします。
はいはいはい、
ということで、この3人で今週も今回もやっていこうと思います。
え、
まあ、ちょっとね、来月あたり私もちょっと、ある案件で忙しくなりそうなので、なんとかそれを買わせないものかと今、もくろんでるけど、うん、多分買わせない感じがするんですよ。吉見があって受けなきゃいけない仕事だったんですけど、ね、まあ、そうです。ということで、今回、まあ、最初のあれになるんですけど、まあ、とにかく、ちょっと今日のお題、うんぬんはちょっと置いといて、うん、
はい、
まず最初にちょっとここ最近あった話なんか聞きたいなと思うけど、どうですかね、鈴舞さんからちょっとここ最近あった、さっきちょっと聞いたんだけど。
まあ、さっきちょっと言ったんですけど、いや、それはね、ちょっとね、とてもね、このマイクを通して、言っていいのかなんだぜ、みたいな。
言える範囲でいいです。
なんだろう、最近。
いいですよ、あの、飯がうまかった話でも。
飯がうまかった話って言ったら、あれで、うん、私最近食べた一番美味しいもの、あの、前回のカレーですよ。
あなた一週間ぐらい前のやつか。
そう。
これは大成功じゃないですか。
いや、もちろん大成功です。
美味しかった。
スタミナカレー布教活動はね、
そう、
実を結びまして。
実を結びまして。
あれ美味しいでしょ？
美味しかった。
だけど、店で食ったら100倍美味しいぜ。
そっか、
まあ、お皿に乗っかってるとカレーってうまいんですよね。
あの、
それは確かに
熱々のね、
まあ、それもあります。
ちなみにあの、
う
ん、チーズトッピングがおすすめです。
分かった、やってみる。
チーズが乗っかってるんじゃなくてもう溶け込んでますので、
う
ん、熱いうちに食わないと固まるっていう。
ああ、なるほどね。
そんぐらい入ってる。
それさ、すごい急いで食べないといけないんじゃないの。
いいです、美味しいです。
大丈夫か、
やけどしてても早く食え。
が頑張るよ。
以上。
まあ、そんな感じです。
こういうところで、
はいはいはいはい、
まあ、前さんのあれはまあそんな感じ。
前さんはカレーがうまかった
と。カレーがうまかった。
カレーが美味しかった。じゃあいいじゃない。うん、それで。カレーが美味しかった
ら、
何でも言うけどさ、カレーが美味しかったねっていうことをさ、こう喜んでくれる女の子は大事にしないと。
そうだね。
うん。
うん、
そんなね、まあ可愛い子はなんかいっぱいいるけど、本当に可愛い子はそういう子だと。
うんうんうん、うん。
俺は思いたいんだよ。思いたい。思ってるんだ。
思いたい。
尖閣諸島を返せ。あれ日本のもんだからね。まあいいです。ということで、奈良木さんどうですかね。
はいはい。私ね、ついこの間なんですけどね、出雲大社に行ってきたんですよ。
なんでまた？
出雲大社はですね、なんでまたって感じなんですけど、実は今が旬なんです。
それは景観的なんか イベントがあるとか。
イベントがあるんですよ。
あ、そうなんです
か。すごいんですよ。何かっていうと、あの10月って神奈月っていうでしょ。
いいね。
あれはなんでか知ってます？
知らん。
神様がいなくなるからでしょ。
そうそうそう。神様がいなくなるから神奈月なんだが。
神有月だ。
そうです。正解。
そうだ。
今出雲には
帰ってくるから、それでお祭りっていうか。
各地の 要はエーペックしてるわけですよ。
そう、
出雲大社で各地の神様がそのね、
サミットしてんだ。
そうそうそう、だからもうあれですよ、横浜のエーペックも終わったことだし、
そうだ、ね、
じゃあちょっと
出雲の
エーペック見に行こうかっていう
神々のエーペック
話ですごい旬でした。で、うん、紅葉もねすごい綺麗だったし、いい時に
今ギリギリ紅葉したってことですか。
いやすごいですよ、ベストですよね。でもまあまあこれからやね、今まだね、だから桜とかでいうと四分咲きとか
そんなもん
ぐらいかな、まだまだまだ緑があるんで、そんなもんですけど、まあぜひ来年はもう1年に1回しかないから、
まあそうだね、
あれですけどね。
ああそうか、なるほど。まあじゃあ私はなんかあるかなかった、いやいや言いづらいことは山ほど楽しいこといっぱいあるから、それはもうあんまり言いすぎてしょうがない。なんだっけ、なんかあったやつでしょ、なんだっけな何も言ってないんだから、いやあったんだよ、忘れちゃった、なんだっけな、
あ笑いなしてびっくりした、
ちょっと思ったことがあったんだけど、
まあね、みんなね30過ぎるとこうなるんだよ
私も目の前じゃんほんの数年でこうなる。
そろそろプレデターズの DVD が出るからさ、ちなみにあれ見に行ったんですけど、
私も行きました、
行ったのか。
私大好きなんですプレデター、
ね、これ言わせてもらっていい、彼女の言う通りなんだけど、女の子プレデター大好きだからね、
本当に、
え結構好きだ子多い。
私の彼女もプレデター大好きよ。
私プレデターズ公開された時にツイッターでプレデターをフォローしたぐらい、
あープレデターツイッターやってたわ、
でリツイートもらってキャッホーってなってたんで、
確かいや
何が好きなの、
何がって難しいな。いや、プレデター非常に愛すべきキャラクターなんだよ。
ね、多分男とは見てる場所が違うと思うんだけど、プレデターの動きとか行動がすごく燃えるんだと思う。そう、
動きと造形とキャラクター性がすごい燃えるの。
男は多分燃えではないはず。男は武器がかっこいいとか、
そう、肉弾性の部分、
ね、倒し方とか盛り上がりの方を気にするんだけど、で、実はカップルで見るのには適してるんですよ。適してる。
程よく盛り上がって。
でも感想が噛み合わない的なことが起こる。
いや、噛み合う。ちゃんと噛み合う。
あ、そう
だ。女の子の好みと男の好みがちょうど合わさってるキャラなので、
うん、
エイリアンに比べると見やすいかな。
そう、男はなんかプレデターかっこいいよねってなって、で女の子も確かにかっこいいよねって、でもこういうとこはねすごい可愛いんだよねプレデターみたいな、あそれもちょっとわからいでもないぐらいの会話ができる感じ。
そうだね、だから意外と、まあ、俺も彼女と見に行きましたよ、どこかなと正直思ってたけど、まあ、結構面白かった。
うん、面白かったもん。
ブラックスーパープレデターっていうのが出てくるんだけ
ど、悪プレデター
この見るからに悪そうで、さらに悪いっていうので、だけどね、まあ、昔から好きな人はね喜ぶんだけど、途中にね出てくるんですよ昔のプレデターが。
そう、
で、そいつがさ、なんかね捕まってんだよ、もうさ
悪プレデターに、
デタバレするけど、捕まってんだよ、悪いやつに捕まってんだよ、プレデターにもね内部的にはね派閥かなんかあるらしいのよ、
はいはい、
なんかわかんないけど、それであって、まあ、で捕まってるんですけどね一匹は。それでなんかね、主人公がね、お前をほどくから助けてくるっていうわけで、で、ほどかれて、うおーっつって、そいつが仮面をつけた瞬間、あ、みんな、懐かしい、あいつ
だ、あいつだって。
出たー、初代プレデター。
プレデターウォリアーだって。
プレデターウォリアー出てきて、それがね、うわーって頑張るんですよ。
だってあれ、シュワちゃんに殺されちゃったんじゃないの？
いや、シュワちゃんに殺されちゃったんだけど、そんなことはまるでなかったかのように、当時のままの姿のやつが、同類っていう設定だと思うんだけどね。
多分、いっぱいいるんでしょうからね、そうそうそう、プレデター、同じタイプが。
特に、昔を彷彿させる、もう、顔も、背丈一緒、見た目も一緒、もう全部装備も一緒で。う
ん、見ないとね。
うん、それが出たっていう感じで、まあ見ていただければ、
ね。非常にワクワクする、
ね。なかなかね、結構映画としてもね、ぶっちゃけ悪くないですよ。
悪くはないです。
うん。ちなみに、その予習的な感じで、人が監督したね、その一個前の映画もわざわざ俺見たんだけど、ニムロット・アントルって変なね、メキシコ人っぽい監督なんですよ。うん、で、その人がね、現金輸送車かなんかの映画もね、あったんだよ。それはね、ちょっと正直。
知らない。
そうだよね。知らないのものもさ、完全、なんだっけな、完全武装地帯かなんか。
あ、タイトルは知ってます。
多分宣伝はしてたと思う。
宣伝で見ました、多分。
なんだっけ、警備員みたいのが、
そうそう。
強奪する警察立てるやつ、
うん、あれ。あれはプレイヤーなんだ。
そうなんだ。
事実上
で。あれあんまりなの。
あれね、最後がひどいんだよ。
DVD 見ようかなと思ってたんだけど。
見るんだってあんま言わんけど、最後が許せないはず。
う
ん、
あそう。
いやいや、1時間半、まあ2時間ないんだ、1時間半ぐらいだけど、1時間半付き合って、その終わりでいいのかと。
うん。
いうのが、まあ、途中もさ、結構ね、努力はしてんのは認めんだけど、その終わり方でいいのかっていうのか、こいつはよく許されたな、こんな状態でっていう主人公な
ん見終わった後に気分が胸くそ悪い感じの映画なん
だ。っていうかね、普通のお客さんでも絶対こういう感想が出るんだけど、私が作ったらこうはしないって普通のお客さんは思う。そういうひどい作品なんです。
じゃあそれ見るならプレデターズを見ろよ。
見た方がいい。
なるほどね、
うん。まあ、
じゃあそうするよ。
そういうタイムリーな部分ではそういうところがありましたというところでございます。
なるほど。
ということで、うんうん、まあちょっと今日お題もなんかね、あんだよね。皆さんちょっと空から手元にノートがあると思うんですけど、はいはい、なんかもう別にお題に関して書いていただくのは今までと同じなんですけど、なんかね、うん、思いついたら適当に書いてもいいですよ。
どういうこと？
なんかメモ程度にこう書いたりとかしてさ、はい、なんか、はい、なんだっけ。あの私はこの2つの言葉があれば切り抜けられるとか書いてもいいですよ別にそういうことを私はこの2つの言葉があれば切り抜けられない法務大臣なんて簡単ですよとかそういうのをこうメモってもいいし
うん、
とにかくなんかのメモ帳にしてください。
なんか思ったら書くみたいな感じです。
書いていいです。そういう感じでいいです、うん、で今日のお題は今日なるきさんの提案で、うん、予言に しようかパート2から貼って予言来年こうなるだろうってことを一つ予言してくれ。
いいんですかね。昔某お笑い番組でそういうコーナーがあった。
あった。
ね、いやコントの中でそういうコーナーがあったの。ノストラダムスのダメ予言っていうコーナーがあったんです。
なるほどね。
じゃあそれみたいな感じ。
来年予言しようよ。じゃあ今2つか3つか上げてさ、はい、ちょっと来年予言してみて。私は予言しましたって、はい、最初に一言言ってもらえればいいですよ。私は、ね、
私今
ああ見えた見えまで来ましたよ。何て言ったんだっけあれ来てますじゃなくて何て言ったんだっけ。こんなん出ましたけど、
こんなん出ましたけど、
うん、っていうか何か言ってもらってですね、これがね
円楽さんだな。
そうそうそう、まあ最後に言ったとこ、まあ、それで、うん、来年こうなりますって言ってください。
うん
でそれで戦わせましょう。どれが一番面白いか。
はい、
うん、
そうしましょうか、うん、それならなんとかなるわね、
はい、
というところでした。でそうだ、俺さっき話そうと思ってすっげー忘れてたんだよ。
なんだよ。
プレデターズの話をしたかったんじゃないの。あれはもう今思いついただけど、本当にしたかった話はベラとエドワードが付き合ってたことだよ。
なんかブログだかツイッターでも言ってましたよね。
いや違うね、なんかお忍びだったらしいね、付き合ってたの、うん、でついに今ロケブラジルでロケしててバラしたんだってね。
ああ、やっとこうカミングアウトした。
バラエルゼだけど一緒、部屋は別々に撮ってるが、いつも二人は同じ部屋から撮影現場に行ってたの。次のに帰ってきて、笑えるよねあの二人。
じゃあその部屋にベッドがあったってことですよね。
ベッドはあるしさ。
そういうことですよね。
そういうことなんだよ。
そのホテルの部屋にベッドがあったからしょうがないっていうことですよね。
もうさ、いやでもさ、俺思ったんだ、付き合ってないわけないよと思ったんだよね。おかしいもん、
まあ、ね。
あんだけ一緒にいたらさ、絶対付き合いたくなるでしょ。まず付き合って、まあ、っていうか、まあ、俺予想だけど、まずちょっと付き合ってみないかって言ったんじゃない、男が。
ああ。
まず、それでダメだったら別れようよって。ああ、いいよ、みたいな。
芝居作りの一環で。
そう
みたいな。
役作り的な感じ。
兼ね的な。
で、ロバート・パティンソンの罠に俺は彼女がハマったんじゃないかなと思うんだけど、どこかな。
そんな罠をかけられるようなタイプに、画像検索した時の画像を見ると、とてもそうは思えないんですけど。
なんか、やさ男っぽい感じが、罠なんじゃないかな。
あ、逆にね、
安心させて。
完璧じゃない感じが、ね、安心感があってい
う。本当に私のことを思って言ってくれてんだなと思ってるけど、あれだったら彼女を今物にしないと絶対誰かに物にされる。だって共演者みんななんかイケメンとか揃ってるから、あいつらにやられる前に俺はこの子をもらいたいなと思ったんじゃないかなと思うんだよ。
ひどい話だね。
多分でも彼女の方が続婚だはずなんだよね、俺の予想だと。
ほう、
ちょっとじゃあ五十嵐君救出に行きなよ、救出、ね、その罠から。
まあ、でもね、まあ、非常に心の広い国だよな。あれでファンは応援する、
ね、まあ、そうね、
応援してる、多めに応援してほしいんだよ。いいじゃないと、
うん、
でも結構作品の中で特に若い女の子向けの作品の中、純愛系の作品の中で付き合ってるカップルは結構それがリアルで付き合ってても応援されると思う、うん、ハイスクールミュージカルのザックとバネッサがそうだったです。
うん、
あそこもみんなの憧れのカップルだったから、多分その世代によるんだと思うんですよね、ファン層っていうか。
まあまあ、要するに自分たちと重ねられるような年代ってことね。
そう
だ、やっぱそれ重要だよね。なんだろうな、 自分たちと同じ年代だったら応援できると思うんだよ。あれが下だったら応援できないはずなんだ。まあ、クリスティン・スチュワートとロバート・パティンソンがね、付き合ってましたっていう、ホテルの同じ部屋から手を振ってる写真をね、パパラッチに撮らせたっていうのがすごいね。
撮られたじゃない。
撮られたじゃなくて撮らせたの。だからまあ、ロバート・パティンソンとクリスティン・スチュワートの事務所はね、結構思い切ったことしたなってことよ。もういいじゃん、応援してくれるんだったら付き合ってるって言っちゃえよって言ったんでしょ。だって万が一その逆のパターンもあるわけだからね。
まあ、
まあね、
そうですね、
よくオッケーしたなってちょっと思って、うん、まあちょっとびっくりしたっていう感じでした。
はいはいはい、はい、というわけで、今日のうまいものコーナー、
お
ー、これですね、
待ってた、
あの前回ね、ちょっと
戦国
いいからあの前回ちょっとだいぶ奮発しちゃったんですけどね、うんうん、今回はお菓子にしました。いはい、キックアス特集ということで、キットカットにしました。
ああ、これ、
ということで、
ポッキーの日も終わっちゃったしね。
そうですね、うん、キットカットの、宇治抹茶味、
ちょっと見せてください。
はいはい、
これ、伊藤久右衛門っていうもの、
伊藤久右衛門
ってこと
じゃないですか、伊右衛門のライバルだと思いますよ。
へ、
はい、これ京都限定のやつでございます。
あ、そっか、出雲行った時に買ってきたんだ。
そうなんです、出雲の、あれだったんです、京都まで夜行バスで行って、
うん、
そこで向こうの人たちと合流して、
うん、
車乗っけてもらって行ってきたんですけど、
うまそう。
そうなんです、あのね、京都までね、夜行バス今安いんだ、3500円とかで行けちゃうんだ、
う
ん、
そうだろうね、
うん、
安いから
それで行きましてね。
食べていいの？
はいはい、食べましょう。
いただきまーす。お腹すいた。
美味しいよきっと。
ちょっとじゃあ食べ言うと思ったよ。俺言うと思ってやめたんだ。
そうですか。すみませんね。
お前キックアスしてやろうか。
そうやってやってよ、もう。
うまい具合つなげたなって思った。
キックアスじゃなくてアスキックですね。
そうですね。どっちかっていうとね。
どっちかっていうとね。
まあ、どっちかと言わなくてもね。
うん。
というも言わないもそのままの意味じゃないからね。
もう強引に映画にかけたかった。
あの、そう、でもね、実際にそういうシーンがあるんですよ、キックアスに。
そうですね、
うん、ニコラス・ケイジが、
うん、
なんかあんなやつアスキックされてしまい的な冗談を言うシーンがあるんです、
うん、
あの、あんまり冗談に聞こえないんですけど、
うん、
ニコラス・ケイジ芝居が下手だろうな。ああ、ごめんごめん、ファンがいるんだかもしれないからね。いや、俺ファンに宣言してて、あいつは芝居は下手だ。
うん。
もうね、もうその話をする、
でも俺キックアスのニコラス・ケイジは好きだ、
うん、あのね、なんでかというとね、これはね、ニコラス・ケイジは俺なんで嫌いかというとね、理由はね、うざいんですよ、俳優として。いや、俺はうまいっていうのね、いい、そんなにアピールしなくたって、お前がうまいの知って
る。私でもちょっとわかります。うざいって言ったの。
そうだよね。
ちょっとわかります、
うん。いや、そういうさ、ことをアピールしな、ついでにアピールするんだよ。役に没頭してるのはわかった、うん。だけど役に没頭プラス、俺は役に没頭してるニコラス・ケイジだっていうのをね、いろいろやるんだよ。
うん、
例えば、自分にしかわからない漫画ネタとかそういうセリフをね、うん、ちょっと入れたりするんだよ、うん、いやそれは今の役と関係ないだろ、お前それアドリブだろって、そういうことするからお前はうざいんだよと思うんだけど、うん、そのうざさがこのキックはぴったりなの、
うん、逆にあったんでしょうね。
ぴったりだった、
ね、このあの、クロエ・モレツちゃんのですね、
うまい、はい、
お父さんが漫画好きで、でニコラス・ケイジとすげえ話があって、いまだに仲がいいという小ネタがありましたけどね。
かわいいな。
かわいいでしょ。
ただのまだ中学生だよな。
じゃあちょっとキックアスの話をさせてもらおうか。
させてもらおうかの前にちょっと待った。う
ん、なんだよ。
あのね、
させろよ。
この、
そ
う、まあいいですか。
はい、
何ですか。あのね、ちょうどケイジコロンボまた借りて見ちゃって、ね、まあ笑ってるだろう。ところ
で、ね、あのタイトル分かったのかい？
タイトルはね、
美食の
何だ、美食の報酬です。
報酬だったの。
た
あのなんかさ、007みたいだよね。
そうだね。
美食の報酬ってね、007美食の報酬ってありそうだよね。
な、
う
ん、何とかの報酬が多分あった。
あったよね。
うん、とにかく、まあ、あの、なんだっけ、慰めの報酬です。見に行きましたよね。
まあ、あ、はいはいはい、そうだそうだ、それだ。
ちなみにシリーズでダントツに俺つまんないと思ってる。面白くないんだよ、慰めの報酬。いや、面白いと思ってる人がいるのはわかるけど、俺は見に行って、シリーズ全部見て全部持ってるんだ。しかも俺生まれて初めて見た映画があのシリーズだから、
うん、ああそうなんだ。
3歳の時にオクトパシを見たんですよ、うん、それを見てるぐらいだから、うん、もう大好きな俺からすると全く面白くないです。ただまあこの話はここでする必要はないんで、うん、また後日しますけど、うん、理由はちゃんとあるんですよ。あのね、 まあ俺娯楽はアクション映画だからさ、
うん、
お客を楽しませてほしいんだよ。だけどね、うん、なんかやっぱりまあいい作品にしようしようとして、その作品のそのシリーズでこういう話をやる必要あるかっていう話をしちゃってるところがすごい悲しいなと思ったんですよ。で、
なるほど。
話はそこで180度戻りまして、
はいはい、
コロンボ。
コロンボを見たんです。で、それね、さらば提督っていう回だったんですよ。
はい、
でちなみにその、さらば提督って回はね、つまらないです。面白くない。もうね、片っ端から面白くないんですよ。
うんうん。
で、俺コロンボ大好きだ、この俺が。
はい。
小学校の時にコロンボを見て大好きだったこの俺が、面白くないと思うんだから、これは相当面白くないと思って、
なるほど。
調べてみたら、やっぱりファンもこれは面白くないって言ってんのよ。だからもう満を持して言う。面白くない。はい、絶対に見るな。ただ、ここでもう一つ言わせてほしい。
見るなと言われると見たくなってしまっちゃうみたいな。
その時ね、こうロバート・ボーンっていう人が犯人役だったんですけど、はい
は
い、
ええ。
こうね、昔 A チームとかにも出てたんですよね、この人。途中で、ちなみに A チームが途中で配置替えをして、うん、最初これ4人でやってたのに、
は、
う、
い、
ん。
とこやろ A チームね。
うん、
この、あとこのキャラ2人足されて、この人が司令官になって、うん、司令官1人いんのによ。うん、司令官2人になって、こいつの司令のもとこいつがさらに司令するって、全然ドラマとして面白くなくなっちゃって。
週刊管理職やね。
そう。そんな A チーム見たくないよと思って、俺それ子供の時に、小学校の時、幼稚園で小学校の時に、そう思ったのよ、
うん。
ただやっぱ打ち切りになっちゃったんですよ。
うん、
当たり前で面白くないもん。
うん、
でこの人嫌いなの俺。
うん、
ところがうちの両親に忘れると、ロバート・ボンってあんなことないよと。スターだよって。2枚目でかっこいいよって言ったの。うん、だね、それで荒野の7人のメンバーにそういえばいたわと思ったの。
あ、それはしょうがない。それはスターですね。
いや、そうだよ。だから俺はさ、荒野の7人を見て育ってないからわかんないけど、うん、荒野の7人を見て育ったうちの両親がすると、かっこいいと。ジェームズ・ブラウンとか、まあ、チャールズ・ブロンソンとかいるけど、そんなもあったけど、ロバート・ボーンがかっこよかったって、まあ、スーパースター、うんうん、まあ、あとはねナポレオン・ソロっていうテレビシあれテレビ映画なのかな、俺もよく知らないんだけど一回しか見たことないけど、うん、そういうねスパイアクションにも出てて、まあなんだろうね、二枚イケメン的な感じの俳優さんだよ、
うん、
昔でいうところの、うん、イケメンスターだよな、ちょっと育ちが優しくて頭が良くて背はそんな高くないけど、うん、女にもそこそこモテて、だけど体を張ってなんか事件を解決する男みたいな、
うん、
そういう人はロバート・ボーンが、これがねコロンボで、ね、犯人だったんですよ。
ほうほう、
なるほど。
あーとか思ってたな。でプロフィールを見てたんで、ロバート・ボーンうんぬんかんぬんつってて、でとんでもないものを俺見ちゃった。そんでロバート・ボーンのなんかわかんない気がつかない、なんか覚え気がつかないですか、なるきさん、これ見ててあっとか思わない？
え、この白黒の写真、
いや この中にそのなんか情報がねあるん
です、その文字のとこですか、もしかして
文字のとこにが何か気がつくでしょう、うん、
え、
そう、そういうこと、う、
あの実はですね、監督のお父さん、
マシュー の、
うん、
パパ、
パパ、つまり
マジかよ、
こちら2世です、
すげえ、
キッカーズの監督はこの人なんですけど、この人監督なんですけど、お父さん、
そう。
俺知らなかったんだよ、本当に。たまたまよ。これを、こいつが現場ね、これ監督、白黒監督な。お父さん、こいつよ。
ああ
。
あんま似てない、
あんま似てない、うん、いや、全然似てない。
ね、
息子は全くイケメンでもなんでもないし、この人ね、ハゲてるんです、監督。まさにスタッフ顔なんだけど、
あれあれ、
お父さんを、まあ、かっこええよな。
まあ、かっこいい。
年取ってもね、そこそこかっこええし、まあ、こういう男だよ。サングラスの似合う男。
うんうん、
息子なんですよ。そんなプロフィール見たら、息子は今プロデューサーとして映画監督としても活躍しているマシュー・ボーンって書いてあった。マシュー・ボーンといえばこれじゃんと思った、
うん、これですよ。
これの監督だよね。こいつ2世だったのかってびっくりした。
ねえ。
実はそういうとんでもないすごいスーパースターのそういうお父さんの息子が監督した映画なんです、これ。
なるほど。
だから結構アメリカのね、うん、ハリウッドの映画の歴史に脈々と普通にある王道の映画のなっていうのを歌付けるわ。
なるほどね、
まあ、そんなところでまあこういうね、どんだけひどいパクリかと、こんだけひどいパクリをやってるわけ
ほら
ダークナイトとパクリ
乗せるな、
ロビンのこのここの形まで同じなわけよ。
まあ見覚えがある感じだなとは
見覚えがあるところかね、思い出させようって、ね、
それはいいんだよ、だって
うん、
だって結局みんなそのアメコミヒーローオタの人たちの話だから、
そうそうそうそう、
やっぱどっかパクってないと、
そうだよね、
まあ、ある意味ファンサービスみたいな、まあ、
ただこれパクリと言わないで、
うん、
そのものだよね、
そうね、
うん、そうなんです、そうだからねちょっとね
で、まあ、キックアスの衣装がむしろオリジナルすぎるんだよ
お
前それ何をパクったんだって話だから。
そうだよね、意外とねこの衣装かっこいいんですけどね、ちょっと見どころをさ、なるきさんから、
はいはい、
一応まあ、うん、キックアスの歴史は これはね、ポッツァム最近のじゃなくて、
つながることがあ
ったね。そうそうそう、映画のね、ハリウッドの黄金時代からの脈々と受け継がれるものがあったよっていう話なんで、
はいはいはい。なるほどね。
結構で、実はハリウッドはこれ気合い入れて作ってたんだなってことがここで証明されたと。
なるほど。
こんな偉大な人の息子が監督してんだから。
すごい。
力入れるでしょ。はいはい。いうところです。
でね、これキックアス、まだ日本でね、公開されてないんですけど。
ないね、早く字幕で。
なんで僕は知ったかというところですよ。
はい。
まあ、アメリカではね、4月にもう公開されて、もうすでに DVD にもなってるんですが、
うん、
これね、たまたま昼間なんですけど、平日、
はい、
昼間に TBS ラジオでやってるですね、小島恵子のキラキラという番組があるんですよ。
はいはい。
あれ面白いんですよ、結構。
はい。
職場でいつも社長が聞いてるもんですから。
ああ、でもこの黒いも
ので聞いてるんですけど。
黒いも
で
もいつも、
そこ、ちょっと、
男の子に捕まんのかな、これ、どう思う？
いや、だからそれはね、守りに行かないとダメだよ。で、
もう無理だよね、それはね。
まあ、
もうすでにってパターンもあるから。
そうね。でそのね、キラキラの金曜日に町山智博さんって
映画のね、もう最近大人気の、
あの人のコーナーがある。そのアメリカでホットな映画を紹介する
いち
早く、うん、でそれをね4月に聞いてたら、この先週公開されたキックアスって映画が面白いんですよって話をしてて、聞いてたらなんか面白そうだぞと、
ああ
でネットなんかでこう調べたら、まあ、画像なんかすぐ出てくるね、
う
ん、で予告編もあってさ、
うん、
これはやばいだろうと。もうなんか僕のドストライク来たなと思って楽しみにしてたんだが、うん、まあなんと日本公開がその時点で見て、うん、おいと、
まあ、この内容ではそうだろうね。
これでもうしょうがないから、しばらくしてアメリカではもう DVD が出たということで、うん、僕はもうアマゾン、アメリカのアマゾンで取り寄せまして、
ドットコムで、
ドットコムで買いました。
ですよね。
ええ、そしたら、思いのほか、円高の影響でですね、はい、安く手に入ったんですけど、うん、まあ、すごいラッキーでした。で、このブルーレイ、DVD コンボパックを、
はい。
これ2000円くらい、2000円しなかった
の。へぇ、うん、円高効果だ。
DVD、めちゃめちゃ安いからね。
うん、
そういえば、向こうで DVD とか買ったことがないから、あれだけど。
これで、
うん、
まあ、買ってみたんですけどね、
はいはい、
僕も別にそんなに英語は堪能なわけではないので、うん、まあ、字幕なしですから当然、うん、非常に宿泊しながら見たわけなんですけど、うん、非常に面白かったです。おいおい、
あ、ごめんなさい、
思わずやっちゃったでしょ。
うわこの子が、ほんでね、
この子はいつか、
これ、
もうや
らない。
噛み合ってない。
ごめんごめん。いや、聞いてる。全部聞いてる。
ちょっと、あれだよね。教室でチョーク投げられるタイプだよね。
うわぁ、
いらしいっつって。まあいいや、
そうでだな。タイプだったな、俺は。
実はこれ日本で一回上映してるんですよ、実は。
え？
10月だったかな。
あれ、イベントなのかな？
イベントでです。イベントでプレミアム上映会をやって、下町コメディ映画祭というのが。
多分その時の評判が良かったから。
いやいや、うん、その時にはもう公開が決まったの。ほんで、そのイベントでもフライヤーというか、なんか、フライヤーではないんだけど、12月18日公開っていうのを配ってたから、うん、まあ、あれで決まったってわけではなさそうなんだが、
どうなの？見どころ的には
見どころ的にはですね、まあ、要するにストーリーとしては、そのさっきも出ましたけど、アメコミヒーローオタの話なんです。だから、うん、普通は例えば、うん、スーパーマンだったら、まあ、その飛べたりとかすごいパワー使えたりする、ね、うん、でバットマンなんかもそういうパワーではないけど、
まあ、金
お金に物を言わせてすげえ強いと、うん、だけどキックアスは何のパワーもないんです。
普通の人
ってことでしょ？普通のというか、どちらかというと弱い人なんですよ。うん、もう学校でどちらかというといじめられるぐらいの。
ただのオタだ。
オタなんです。
だけどね、これ、俺に言わすとね、これオタなんだけどね、うん、この男がね、まあなんとかね、リアルオタと思いながらもね、この人ね、女にモテようとしてんだよな。これはね、普通のオタにはできないから。
普通のオタにはできないです。
やっぱこいつはヒーローだよと思った俺見て
た。なるほど。
ヒーローは、いろんなことあるじゃん、人生ってさ、うん、いろいろやんなきゃいけないことってあるでしょ、うん、勉強、部活、なんかいろんなこと、うん、家の手伝いいっぱいあるはずじゃない、学生だからさ、
うん、
でもね、その中で恋愛だけがさらにやらなくていいはずなんだよ、てかやらなくてもやってもいい
こと、なんとかなる、
まあ、
だからオタはさ、うん、やらなくていいことやりたくないはずなのよ、
うん、
うん、まあ、難しいっちゃ難しいし、恋愛は。
そうそうそう。でも俺はさ、いつまでも子供でいたくないとか、そういう思いの一番根本って何かって恋愛だと俺は思うわけ。
うん。
で、こいつはさ、俺ヒーローだなと思ったのは、いや、アメリカのね、そういう脚本うまいと思ったのはさ、こうちゃんね、やっぱヒーローなんだよ。うん、俺に言わすと。なかったね、いっぱい友達同級生いるんだけど、唯一こいつが大人なんだよね。うん、あの、なんと言っても恋愛に興味を津々なんですよ、こいつ。
うん、
女がモテたいと思って、なんだっけ、ホモでいるふりすんだっけ。
あのね、違う、そのね、ゲーって噂が流れるんですよ。
そうそう、噂でいて、うん、だから
で、それで、結局女の子が、あの、相談をしてくんの。
うん、
相談をし、その、クラスのマドンナ的な子が、うん。相談してくるんだけど、あの、要は、あなたがゲイだから相談するのよっていうスタンスなの。
だから
要は普通の肉食な男の子にはできないんだけど、まあゲイだから分かってくれるかな的な感じで。
その子が好きだから頑張って。
そうなんだよ、僕ゲイなんだよって言っちゃうわけですよ。
あー、なるほど。
ここがハリウッドうまいなと思ったのがね、あの仮面をかぶってヒーローを演じ、普段は学生をやってるだけなく、普段もゲイのふりをする仮面をかぶり、そして家に帰らないと本当の自分にはなれないっていうね、もう本当の素顔がこいつはないんですよ。
なるほど。
そんなことはヒーローしかできないんだよ。
うん、
つまりこいつは、俺はヒーローだと思ってる。
なるほど。う
ん、あ、そんで、あの、ストーリーの説明はまだなんですけど。
すいません。あの、もうね、ダ
メなんだ。まあ、とにかくですね、その、アメコミヒーロー、オタの高校生が主人公なんですが、はい、まあ、ね、とにかくそのスーパーパワーも何もない。
ないんだよ。
もう弱っちい男の子が、
うん、
ネットでも通販で、うん、そういうコスチュームを買うのよね。
すげえよ。
スーツだね。
そう。
すげえ。ネットの通販で売ってないぐらいかっこいいんだけどね、俺。
彼は常々、その、なんで誰もそのみんなヒーローかっこいいっていうのに、自分がなろうとしないんだろう。っていう疑問を自分の中で抱いていて、うん、でその第一歩としてなぜかコスチュームを買ったんです。
俺がなるぜって。形から入ったわけだ。
形から入った、うんうん。形から入るの僕好きなんですけど。
俺がなる気ってとこだよね。
そうですね。あの、僕も形から入る方なんで、どっちかというと。
わかります。
ありがとうございます。
で、
わかります。
すいません。
まあ、そういうスーツを買って、要は、うん、まあ、自警団まがいのことをさ。要は、あの、街ちょっとパトロールして、
そこがね、
でも何するわけでもない。
ゲイリアルなんだよ。笑えるよ。
で、最初にやった仕事が、猫探しっていう、あの、迷い猫を探してるコポスターが貼ってあって、
ま
あ、
実際街中で転がってる困ったことなんか、まあ、そんなもんだからね。まあ、
ね、なんかその、うん、この猫知りませんかって、全然知らない人の猫探す。
このファッションで？
そう。
やばいね。
で、誰にも相手にされないんですけど、
そうでしょうね。
まあ、そんなことをしてる中、
うん、
なんかね、そのギャングのね、追いかけ、ここに巻き込まれるんですね、
うんうんうんうん、
なんか裏切り者を追っかけてたのかな。
あ、
でそいつを助けるのまず、
うん、
で相手3人いかついやつと戦って、
う
ん、まあ、ボコボコにされるんだけど、
そうでしょうね。
それをたまたまこう携帯のムービーで
撮ってた
やつらがいたの、うん、でそれを YouTube にアップして、
うん、
YouTube ですんごい再生数が伸びるんですよ、うん、うわーって、
ね、面白かったね。本当に再生数が伸びるんです。ささささささささ映像で、
ほんでその何ですか、ニュースとかで取り上げられて、
有名な
が有名になっちゃう、
もうものすごい有名になっちゃうんだよね、一夜にして。
でもブームになっちゃうね、っていうところから始まるんですけど、でその女の子ね、あなたがゲート見込んで相談するわと来た女の子が、なんかね、麻薬、知り合いが、麻薬に手を出してると。
うん、
で、ちょっとその、縁を切りたいから、キックアスに頼みたいんだけどって言って、わかった、俺任せとけ。つって、連絡しとくからって言うんだけど、ほんで、また来てですね、コスチューム着て、
その、キックアスと俺は知り合いだぜみたいに学校で言ってる
の。そうそうそうそう。なんか、日本のアニメでもあったよね。パーマンかな、違うかな。
いや、基本的にパーマンもスーパーマンもそうだ
よね。
クラー
ケ
ンって、スーパーマンに俺が伝えておくよ。そういう。
そうだよね。
日本語機械
の。まあそういうことをするわけですけど。で、まあコスチューム着て、その、アジトに行くわけよね。
でもね、ここまでだったら、俺はね、そういう、まあよくできた、さっきも言ったけど、俺これすごい褒めてんだけど、すごくよくできてんだよ。ヒーローの仮面というのと、人間って、本音と建前で生きてんじゃんっていう部分の、じゃあ何のために建前つくのかって自分をよく見てもらいたい。よく見てもらいたいやつのこいつ現実は女にモテたい、モテるためだったら自分がどんな目にあってもいいから、この女のこと仲良くしたい。
まあそうね。
で、そういう社会的なさ、リアルな部分とヒーローっていうのは重ねてんだよ。うまいと思うんだよ。
そうだね。
ただ、ここまでだったら、こういういい映画だったんだから。
まあ、よくある。
そうだね。ないことが
ここでまず第一段階のどんでん返しがあるんですが、 まあ、まあ当然さっきと同じくですね、その、あの、ギャングには歯が立たないわけね。
歯が立たないのに行っちゃうんでしょ、でも。
行って、要はもう彼女から手を切れと。
うん。
なんでそんな強気なのかわかんないけど、うん、もうその、
持てたいからじゃない
かな、離れろって言うわけよね。
うんうん、
そう、まあ、相手も黒人のすんごいごっついやつでさ、うん、あ、何言ってんのお前みたいな話になるわけですよ。
なるよね。
あそこに出てる俳優さんたちはね、この監督の昔からの作品のよく常連さんが出てるから、この監督のファンだとプッて笑うような
感じなんですよ。なるほど。
で、なんかその、まあ、抑えられてぶっ殺されそうになった瞬間に、そいつの腹からズブッてこう、刃物が出てくる。
プレデターみたいな。
そうそうそうそう。そ,
それ、いや、もうね、俺、これ、今日ね、一番言いたかったセリフを言いたいんだけどね、うん、もうね、暴力装置だよな。
うん。まあそういうことやね。
もうね、暴力装置なの、彼女は。
そう。
なるほど。
その、要はギャングがバタって倒れたとこにいたのが、ヒットガールですよ。
すごい。
だからこいつは何者なんだぜっていうとこだよね、次は。
で、一応設定では11歳の少女なんですけど。
そうなんだよ。
この子がですね、
でも予告見たけど、めちゃくちゃ強い。
いやもう強いです
よね。
無敵なんだ。
もう、その要はギャングをもうめった切りにするんですよ。うん、ほんで、かっこいいのがさ、うん、その、キックアスがさ、
うん、
お前誰だって言うわけ、
ね。まあなるよね。
もう相当ビビってるわけですよ。うん、自分もやられるかもしれない。う
ん、だって怖いよね。いきなりまあね、こんな投げ方をさ、
すごい殺し方する。本当に、だから、まあ R して入ってるんですけど、うん、で、まあ、Who are you って聞いたときに、I'm Hitler って言うんですよ。そこが超決まってるの。
う
ん、で、
そうだね。
And that's Big Daddy って言って、パンすると、あの、バットマン的な人がいるわけですよ。
いや、もうバットマンだよ。
うん、これバットマンですよね。
いや、これはもうバットマンです。
うん、
もうね、あ、バットマンだって思うよな。
誰が見てもきっと、
バットマンだって。そうそうそう、誰が見てもバットマンだと思う、これはね。
まあまあね、そんなんで、その、要は、彼らはもう本当にそういう、なんていうの？
マジヒーロー。
マジヒーローというか、その、いろいろ特訓をしてるわけよね。
うん。
お父さんは元警官で、すごい腕の警官だったんだけど。
そういう組織とかそういうんじゃないの？
違うの。
親子でやってるの？
親子でやってるの。で、
うん、
まあ、言ってしまうと、お父さん警察官だったんだけど、
うん、
優秀な警官だったんだよね。だけど、なんかその、麻薬組織のマフィアの、ボスにはめられて、
うん、
要は家に麻薬隠されて、
うん、
捕まっちゃうわけよ。
あ、なるほどね。
そんで、その間に、この娘が生まれるんです。奥さんが妊娠してて。でも、この子産んでお母さん死んじゃって、
うん、
もう、あいつぶっ殺しやるって、こう、復讐に誓うんだけど、
うん、
で、出所してきて、
うん、
娘を、まあそういう暴力装置に、こう、まず仕立て上げる
わけね。戦国に見せたいんだよ。
すごいんですよ。うん、で、この、やっぱり、あれですね、予告編にも入ってますけど、
うん、
すごい、すごいこの印象的なシーンとしては、娘に、防弾チョッキ着せて、
うん、
至近距離で撃つっていうシーンが、ね。
セリフがいいんですけど、
パパ怖いわって。
初めは、
そう。
痛いんだよって。
もうさ、舐めてるよね。
ひどいな
ぁ。初めは痛いんだよっていうのがさ。だけど、
そうで、怖いわっていうセリフがさ、本当に幼い、この感じが出ててさ、
一見すると
なんかお化け怖いとかそんな感じの
ひどいお父さんに見えるんだけど、全然逆全く逆で、この子はあれ望んでやってるんですよ。
まあね、
うん、
でもなんかその
すげえな、
一見本当普通の女の子が お化けとかそういうの怖がるような感じで、ダディ I'm scared って言うんだけど、そう、その最初は痛いんだよって話で、ドーンっつって吹っ飛んでば倒れるんだけど、どう大丈夫だっただろうってなるわけですよ。
うん、
で、あと何回やったら、パフェ食わせに行ってあげるから。うん、
そこだけ子供っぽく
って言って、わーって喜ぶんだけど、なんだっけ、パフェとボーリングだったらやるとつって、またそこで交渉するんですよね。うん、で、まあ、その、ボーリング行くんですけど、パフェ食べてて、で、この誕生日プレゼント何が欲しい
って言った時に、あ、そう、予告にあったシーンだよね。可愛い熊のぬいぐるみとって、お父さんがちょっとしょぼんって
する。子犬が欲しい。
あ、子犬か。
で、お父さんが、へぇって、
うん、
暴力装置に育てたはずなのに、
そう、
子犬とか言ってるよ、この子はって。
なんか嘘よみたいなことを言うのが予告で見た。
で、そうそうそう。Daddy, I'm just fucking with you って言うんですよ。
うん、
からかっただけよって、バタフライナイフのなんとかモデルが欲しいわって、うん、お父さんがホッとするっていう。
バタフライナイフの描写が懐かしいよね。
あれはだけど、 そうなんです。で、あの、アクションも結構すごいんですけど、アクションにしても、そのバタフライナイフをこうカチャカチャ回すシーンにしても、あれガチでやってるらしい。
いや、そうだろうね。
9割方自分でやってて、ほとんどスタント使ってない。
すげえよ。
すごい。
で、なんかね、あの、インタビューの記事で、本当は両手で扱えるようにしてたんだけど、みんながやっぱそれはさすがに怖いからっつって、片手だけにしたんだって。
なるほど。
っていうぐらいの子なんです。で、あの、まあそのアクションもそうなんですけど、うん、これを見てください、これを、
はい、
この顔
いい顔だよね。
まさに今からこう次の瞬こう絵が想像つくよね、うん、
いや、このアクションする時のね、
アクションの顔が
アクションスターなんだもん、彼女こういう時は、うん、
すごい、
それが素晴らしいと思った。スタローンに見せてやりたいと思ったよ。
なるほど。
お前はこれをしてたっけっていう、う
ん、だからね、
でこんなに可愛いのにね、
可愛いし、
可愛いのにさ、
あの、まあ、こんだけのいい仕事してます
から。俺はね、本当にクリスティン・スチュワート大丈夫かなと思うよ、彼女見てると。彼女に
、ね、
負けるもん。
まあでもね、そうだ、そういう意味ではもう彼女はここ数年、ね、引っ張りだこですよ。まあ、ていうか、もうすでに引っ張りだこなん
で。すごい可愛いと思う。
可愛いよね。
すごい可愛い。
なんだろうな、子供っぽい可愛さがあるじゃない、
うん、
彼女まだ。でも、やっぱ
子供っぽい可愛さも
なんかね、こう、ちょうどいい感じに中和してるんです
よ
ね。
そうそうそうそう。ただ、そう、その可愛さがあるんだけど、可愛さだけにかまけてないから。
可愛いだけじゃない。
うん。
見た目が可愛いんだけど、やってる行動は完全に一人の女性の行動なので。
う
ん、
そう。で、結構もうこれの次もボンボン作品出てるんですけど、500日のサマーっていう作品。
あったあった。
これに出てるんですけどね。
うん、
あれはまあ主人公がね、あれ何歳ぐらいなんだろうね、20代ぐらいの、
まあ俺らと確かに考え
そのぐらいの主人公がの恋の話なんだけど、その男がこうなんかあいつに振られそうなんだよとかっていう相談する相手なの。
なるほど。
あのね、
少女に
見た目だけが彼女なんだけど、相談してる内容も話も同級生と相談してるにしか見えない、
うん、っていうか、むしろこっちの大人っていう。
いや、だからそれがすごいよね。
それはね、面白い
んですよ。そういう広い演技力がある彼女が出てるっていうのがね、この作品の実は結構売りで、これはこれを見に行く意味でもこの作品は価値があると思うんですよ。まあ結構ね、さっきも言ったようにこの作品実は奥が深いんです。だけどね、まあ一回見てそこまで奥深いものをね感じ取れなかったら、まあ感じ取れなくてもいいんだけど、じゃあどこを楽しみにするかって、彼女を楽しみにするっていいと思う、
うん、結構そういう人は。むしろこれが公開されたら日本で彼女がすごいブレイクするんじゃないかという気はするけど、すごい可愛い。てか日本人にも受けそうな、
受
けるよ、あの外人の女の子っていうか、なんかあるじゃん、そういうの、うん、
珍しく日本人がね気に入りそうな感じ、
うん、気に入りそうな感じだと思うんですよね。
まあね、だからそういう意味でもこれ一回見るだけじゃなくて
何回も、
何回も見たらいいと思う。
何回も見る味があるよ。あの、奥は深いし、まあ、あとアクションもちょっと面白いし。
いろんな角度から見て楽しめる感じですよね。
僕もね、これ DVD で3、4回見て、下町コメディ映画祭見に行って、12月18日に公開されたらまた見ますよ。
わかりました。
もう。これね、
それは先週、大変おすすめです。先週あたりテレビでやってるトワイライト録画してみて、さらに夜中にやってるトワイライト一作目録画してみた。俺と一緒だな、それは。
ツイッターに絶対見る。ベラのためにって書いてて。
違うんだよ、俺のさ、
どうしよう、この
俺のフォローしてる人たちはみんなバリ雑言なんだよ。面白くない、面白くないって、俺が一人だけ面白い、面白いってみんなが心配して、ごめんなさい、それそれで書いたんじゃないですみたいな感じで書いてるからさ。いや違うんだよ、俺は本当に好きなんだ。愛してんだよ、この作品よっていう。そういうつもりなんだよ、本当
に。俺は絶対に見るって言って、わざわざ、あの、同じそのツイートの中じゃなくて、もう一回つぶやいて、ベラのためにって一言
も
つぶやいてて。
強い気持ちを言いたかった。
そう、だから、ああ、私、その時、なんかそのツイート見てた時、どこで見てたんだけど、忘れたけど、うん、もうなんかよっぽど好きなんだなって。
大好きなんだ。
てかもうベラが好きで、しょうがないんだなって思って。
だって可愛いじゃない、彼女。
まあ可愛いですけどね。
そうでしょ、それにさ、うん、みんな、俺、はっきりはしてもらうけど、みんなね、なんか彼女はなんか、ビッチだとかいろいろ言ってるけど、でも男は一番好きな女の子の要素が全部詰まってるよ、あの子に。
それがね、あると思うんですよね。
ね、うんうん、そういうことなんで俺が言わせてもらいたいのさ。うんうん、やっぱああいう子はいいなって思ってるはずなんだよ。
いや、だからビッチだって思っちゃうんじゃないですか。
そうそうそう。
自分も引っかかっちゃうから。
俺も好き、俺も好き、俺も好き、俺も好き。こんだけ大勢のやつを好きにさせたら、あの女は悪い女
だってなっちゃうから。
でもね、こんだけ、やっぱ、そういう子なんだよ、可愛いから。俺はね、そこをね、正直に言いたいわけ。まあね、好きだな、可愛いな、よし、見ようっていうことよ。